39。翌日は、昨日と打って変わって、美しい空を朝まだ木から仰ぐことを得た。いい天気になりましたね、と自分は兄嫁に向かって言った。ほんとね、と彼女も答えた。二人はよく寝なかったから、夢から覚めたという心持ちはしなかった。ただ、床を離れるや否や、間から覚めたという感じがしたほど、空は青く染められていた。自分は朝飯の膳に向かいながら、日差しを漏れる明らかな光を見て、急に気分の変化に心ついた。したがって、向かい合っている兄嫁の姿が、夕べの兄嫁とは全く異なるような心持ちもした。今朝見ると、彼女の目にどこと言ってロマン的な光は差していなかった。ただ、根の足りないまぶちが急に爽やかな光に照らされて、それに抵抗するのがいかにも物言いといったような一種のけたるさが見えた。頬の青白いのも常に変わらなかった。我々はできるだけ早く朝飯を済まして宿を立った。電車はまだ通じないだろうという宿の者の注意を信用して車を雇った。車夫は土間から表に出た我々を一目見てすぐ夫婦者と鑑定したらしかった。車に乗るや否や、自分の火事棒を先へ上げた。自分はそれを止めるように、後から後からと言った。車夫は心得て、奥さんの方が先だと合図した。兄嫁の車が自分のそばをすり抜けるとき、彼女は例の片えくぼを見せて、お先へと挨拶した。自分は、さあどうぞと言ったようなものの、腹の内では、車夫の口にした奥さんという言葉が大いに気になった。兄嫁はそんな景色もなく、自分を乗り越すや否や、琥珀に縫いのある日傘をかざした。彼女の後ろ姿はいかにも涼しそうに見えた。奥さんと言われても言われないでも、全く無関係の態度で車の上に済まして乗っているとしか思われなかった。自分は兄嫁の後ろ姿を見つめながら、また彼女の人となりに思いを読んだ。自分は平生こそ兄嫁の性質を幾分かしっかり手に握っているつもりであったが、いざ本式に彼女の口から、本当のところを聞いてみようとすると、まるで八幡の藪知らずへ入ったように、すべてがわからなくなった。すべての女は、男から観察しようとすると、みんな正体の知れない兄嫁のごときものに帰着するのではあるまいか。経験に乏しい自分は、こうも考えてみた。またその正体の知れないところが、すなわち他の婦人に見出しがたい兄嫁だけの特色であるようにも考えてみた。とにかく兄嫁の正体は全くわからないうちに空が青々と晴れてしまった。自分は気の抜けたビールのような心持ちを抱いて先へ行く彼女の後ろ姿を絶えず眺めていた。突然、自分は宿へ帰ってから兄嫁について兄に報告をする義務がまだ残っていることに気がついた。自分は何と報告していいかよくわからなかった。言うべき言葉はたくさんあったけれども、それをいちいち兄の前に並べるのは到底自分の勇気ではできなかった。よし並べたって最後の一句は、正体が知れないという簡単な事実に帰するだけであった。あるいは、兄自身も自分と同じく この正体を見届けようと反問し抜いた結果、こんなことになったのではなかろうか。自分は、自分がもし兄と同じ運命に遭遇したら、あるいは兄以上に神経を悩ましはしまいかと思って、初めて恐ろしい心持ちがした。車が宿へ着いたとき、3階の縁側には、母の影も兄の姿も見えなかった。40。兄は3階の日に遠い部屋で、例の黒い艶のある頭を枕につけて仰向きになっていた。けれども、眠ってはいなかった。むしろ、充血した目を見張るように緊張して天井を見つめていた。彼は自分たちの足音を聞くや否や、いきなりその血走った目を自分と兄嫁に注いだ。自分はかねてからその目つきを予想し得なかったほど兄を知らないわけでもなかった。けれども部屋の入り口で兄嫁と相並んで立ちながら、夕べまんじりともしなかったと自白しているような彼の赤くて鋭い目つきを見たときは少し驚かされた。自分はこういう場合の緩和剤としていつもの通り母を求めた。その母は座敷のうちにも縁側にもどこにも見当たらなかった。自分が彼女を探しているうちに兄嫁は兄の枕元に座って挨拶をした。ただいま。兄は何とも答えなかった。兄嫁はまた座ったなりそこを動かなかった。自分は勢いとして口を開くべく余儀なくされた。ゆうべこっちは大変な嵐でしたってね。ずいぶんひどい風だった。波があの石の土手を越して、松並木から下へ流れ込んだの？これは兄嫁の言葉であった。兄はしばらく彼女の顔を眺めていた。それからおもむろに答えた。いや、そうでもない。家に故障はなかったはずだ。
じゃ、無理に帰れば帰れたのね。
兄嫁はこう言って自分を帰り見た。自分は彼女よりもむしろ兄の方に向いた。いや、とても帰れなかったんです。電車が第一通じないんですもん。そうかもしれない。昨日は夕方あたりからあの波が非常に高く見えたから。
夜中にうちが揺れやしなくって？
これも兄嫁の兄に聞いた問いであった。今度は兄がすぐ答えた。揺れた。お母さんは危険だからと言って下へ降りて行かれたくらい揺れた。自分は兄の眼色の険悪な割合にそれほど殺気を帯びていない彼の言語動作をようよう確かめたとき、やっと安心した。彼は自分のせっかちに比べると、約5倍型の癇癪持ちであった。けれども、一種天賦の能力があって、時にその癇癪を巧みに殺すことができた。そのうちに、明神様へお参りに行った母が帰ってきた。彼女は、自分の顔を見て、ようやく安心したというような色をしてくれた。
よく早く帰れてよかったね。
まあ、ゆうべの恐ろしさったら、そりゃお話にも何もならないんだよ、次郎。この柱がギーギーって鳴るたんびに、座敷が右左に動くんだろう。そこへ持ってきて、あの波の音がね、あたしは今聞いても本当にゾッとするよ。母は
夕べの嵐をひどく怖がった。ことに、その連想から出る防波堤を砕きにかかる波の音を嫌った。
もうもう、若の浦もごめん、海もごめん、欲も得もいらないから、早く東京へ帰りたいよ。
母はこう言って眉を潜めた。兄は肉のない頬へシワを寄せて苦笑した。
次郎たちは夕べどこへ泊まったんだい、と聞いた。
自分は和歌山の宿の名を挙げて答えた。
いい宿かい。
なんだかかんだか、ただ暗くて人気なだけです。ねえ、姉さん。
その時、兄は走るような目を兄嫁に転じた。
兄嫁は、ただ自分の顔を見て、
まるでお化けでも出そうなうちね、と言った。
日の夕暮れに、自分は兄嫁と階段の下で出会った。
その時、自分は彼女に、
どうです、兄さんは怒ってるんでしょうか、と聞いてみた。
兄嫁は、どうだか、腹の内はちょっとわからないわ、と、寂しく笑いながら、上へ登っていった。
41。母が嵐におじけづいて、早く立とうというのをしおり、みんなここを切り上げて、一刻も早く帰ることにした。
いかな名所でも、一日二日はいいが、長くなるとつまらないですね、と、兄は母に同意していた。
母は自分を木陰へ呼んで、次郎、お前どうするつもりだい、と聞いた。
自分は、自分の留守中に、兄が万事を母に打ち明けたのかと思った。しかし、兄の平静から察すると、そんな息抜けの人となりでもなさそうであった。
兄さんは、ゆうべ僕らが帰らないんで、機嫌でも悪くしているんですか？
自分がこう質問をかけたとき、母は少しの間、黙っていた。
ゆうべはね、知っての通りの波や風だから、そんな話をする暇もなかったけれども。
母はどうしてもそこまでしか言わなかった。
お母さんはなんだか僕と姉さんの仲を疑っていらっしゃるようだが、と言いかけると、今まで自分の目をじっと見ていた母は、急に手を振って自分を遮った。
そんなことがあるもんかね、お前。お母さんに限って。
母の言葉は実際はっきりした言葉に違いなかった。顔つきも目つきもキビキビしていた。けれども彼女の腹の内はとても読めなかった。自分は親身の子として時たま本当の父や母に向かいながら嘘と知りつつ真顔で何か言い聞かされることを覚えて以来、世の中で本式の本当を言い続けに言う者は一人もないと諦めてった。
兄さんには僕から万事話すことになっています。
そういう約束になってるんだから、お母さんが心配なさる必要はありません。安心していらっしゃい。
じゃ、なるべく早く片付けた方がいいね、次郎。
自分たちは、その明くる酔いの休校で東京へ帰ることに決めていた。実はまだ大阪を中心として見物方々歩くべき場所はたくさんあったけれども、母の気が進まず、兄の興味が乗らず、大阪で中継ぎをする時間さえ惜しんですぐ東京まで寝台で通そうというのが母と兄の主張であった。自分たちはぜひとも明日の朝の汽車で和歌山から大阪へ向けて立たなければならなかった。 自分は母の命令で岡田の家まで電報を打った。
佐野さんへはかける必要もないでしょう、と言いながら自分は母と兄の顔を眺めた。
あるまい、と兄が答えた。
岡田へさえ打っておけば、佐野さんは打っちゃっておいてもきっと送りに来てくれるよ。
自分は電報紙を持ちながら、ぜひとも長田さんをもらいたいという佐野のおでこと、その金縁メガネを思い出した。
では、あのおでこさんはやめておこう。自分はこう言ってみんなを笑わせた。
自分が当から佐野のおでこを気にしていたごとく、他の者も同じ人の同じ特色を注意していたらしかった。
写真で見たよりおでこね、と兄嫁は真面目な顔で言った。
自分は冗談のうちに自分を紛らしつつ、どんな折を利用して兄嫁のことを兄に復命したものだろうかと考えていた。
それで時々盗むように、また先方の気のつかないように兄の様子を見た。ところが兄は自分の予期に反して、全くそれには無頓着のように思われた。
42。自分が兄から別室に呼び出されたのは、それが済んでしばらくしてであった。その時、兄は常に変わらない様子をして、兄嫁に評させると、常に変わらない様子を装って、
次郎、ちょっと話がある。あっちの部屋へ来てくれ、と、穏やかに言った。
自分は、おとなしく、はいと答えて、
しかし、どうしたはずにか、立つときに兄嫁の顔をちょっと見た。そのときは何の気もつかなかったが、この平凡な所作が、その後自分の胸には絶えず驚慢の発言として響いた。
兄嫁は自分と顔を合わせたとき、いつもの通り片やくぼを見せて笑った。
自分と兄嫁の目を人から見たら、どこかに得意の光を帯びていたのではあるまいか。自分は立ちながら、次の部屋で浴衣をたたんでいた母の方をちょっと帰り見て、思わず立ちすくんだ。
母の目つきは、さっきからたった一人で、そっと我々を観察していたとしか見えなかった。
自分は母から疑惑の矢を胸に見つけられたような気分で兄のいる部屋へ入った。その頃はちょうど旧暦の盆で、いわゆる盆並みの荒いためか、泊まり客は無論、日帰りの遊び客さえいつもほどは影を見せなかった。広い三階建ては従って空いている部屋の方が多かった。少しの間、融通しようと思えば、いつでも自分の自由になった。兄はかねてから下女に命じておいたものと見えて、部屋には麻の布団が差し向かいに二枚、華奢なタバコ盆を間に内輪さえ添えて据えられてあった。自分は兄の前に座った。けれども、何と言い出して叱るべきだか、その手加減がちょっとわからないので、ただ黙っていた。兄も容易に口を開かなかった。しかし、こんな場合になると、性質上、きっと兄の方から積極的に出るに違いないと踏んだ自分は、わざと巻きタバコを吹かし続けた。自分は、この時の自分の心理状態を解剖して今から帰り見ると、兄にからかうというほどでもないが、多少彼をじらす気味でいたのは確かであると自白せざるを得ない。
もっとも、自分がなぜそれほど兄に対して大胆になり得たかは、我ながらわからない。おそらく、兄嫁の態度は知らぬ間に自分に塗り移っていたものである。自分は今になって取り返すことも償うこともできないこの態度を深く懺悔したいと思う。自分が巻きタバコを吹かして黙っていると、兄は果たして次郎と呼びかけた。お前、なおの性質がわかったかい？わかりません。自分は兄の問いにあまりに厳格なため、ついこう簡単に答えてしまった。そうしてそのあまりに形式的なのに後から気がついて悪かったと思い返したが、もう及ばなかった。兄はその後、一口も聞きもせず、また答えもしなかった。二人こうして黙っている間が、自分には非常な苦痛であった。今考えると、兄にはなおさらの苦痛であったに違いない。次郎、俺はお前の兄として、ただわかりませんという、冷淡な挨拶を受けようとは思わなかった。兄はこう言った。そうしてその声は低くかつ震えていた。彼は母の手前、宿の手前、また自分の手前と問題の手前とを兼ねて、高くなるべきはずの喉をやっとの思いで抑えているように見えた。お前、そんな冷淡な挨拶を一口したぎりで済むものと鷹をくくってるのか。子供じゃあるまいし。いえ、決してそんなわけじゃありません。これだけの返事をした時の自分は、真に純良なる弟であった。43。そういうつもりでなければ、つもりでないように、もっと詳しく話したらいいじゃないか。兄は、にがりきって、うちわの絵を見つめていた。自分は、兄に顔を見られないのを幸いに、兄に彼の様子を伺った。自分からこう言うと、兄を軽蔑するようで、はなはだすまないが、彼の表情のどこかには、というよりも、彼の態度のどこかには、少し大人げを欠いた、色さえ現れていた。今の自分は、この純粋な一本上司に対して、相応の尊敬を払う見地を備えているつもりである。けれども、人格のできていなかった当時の自分には、ただ向こうの隙を見てことをするのが賢いのだという利害の念が、こんな問題にまでつけまつわっていた。自分はしばらく兄の様子を見ていた。そうして、これは苦にしやすいという心が起こった。彼は癇癪を起こしている。彼はじれきっている。彼はわざとそれを抑えようとしている。全く余裕のないほど緊張している。しかし、風船玉のように軽く緊張している。もう少し待っていれば自分の力で破裂するか、または自分の力でどこかへ飛んでいくに相違ない。自分はこう観察した。兄嫁が兄の手に合わないのも、全くここに根ざしているのだと自分はこの時ようやく感づいた。また、兄嫁として存在するには、彼女のやり口が一番巧妙なんだろうとも考えた。自分は今日まで、ただ兄の正面ばかり見て遠慮したり気兼ねしたり、時によっては恐れ入ったりしていた。しかし、昨日一日一晩兄嫁と暮らした経験は
図らずもこの苦々しい兄を裏から甘く見る結果になって眼前に現れてきた。自分はいつ兄嫁から兄をこう見ろと教わった覚えはなかった。けれども兄の前へ出てこれほど度胸の座ったこともまたなかった。自分は比較的すまして、うちわを見つめている兄の額のあたりをこっちでも見つめていた。すると兄が急に首を上げた。次郎、なんとか言わないか、と激しい言葉を自分の鼓膜に言い込んだ。自分はその声でまたはっと普段の自分に帰った。今言おうと思っているところです。しかし、ことが複雑なだけに、何から話していいかわからないんで、ちょっと困ってるんです。兄さんも、他のこととは違うんだから、もう少し打ち解けて、ゆっくり聞いてくださらなくっちゃ。そう裁判所見たように、ひがじめに叱りつけられちゃう。せっかく喉まで出かかったものも、へきへきして、引っ込んじまいますから。自分がこう言うと、兄はさすがに人見識ある人だけあって、ああ、そうか、俺が悪かった。お前がせっかちの絵を持ってきて、俺が感触持ちと来ているから、つい変にもなるんだろう。次郎、それじゃ、いつゆっくり話される?ゆっくり聞くことなら、今でも俺にはできるつもりだが、と言った。まあ、東京へ帰るまで待ってください。東京へ帰るったって、明日の晩の休校だから、もうじきです。その上で落ち着いて僕の考えも申し上げたいと思ってますから。それでいい。兄は落ち着いて答えた。今までの彼の感触を自分の信用で吹き払い得たごとくに。では、どうかそう願いますと言って、自分が立ちかけたとき、兄は、ああ、とうなずいてみせたが、自分は敷居をまたぐ拍子に、おい、次郎、と、また呼び戻した。詳しいことは、追って東京で聞くとして、ただ一言だけ、要領を聞いておこうか。姉さんについて、無論。姉さんの人格についてお疑いになるところはまるでありません。自分がこう言ったとき、兄は急に色を変えた。けれども、何にも言わなかった。自分は、それぎり席を立ってしまった。44。自分は、そのとき、場合によれば、兄から原骨を食らうか、または後ろから熱波を浴びせかけられることと予期していた。色を変えた彼を後ろに見捨てて自分の席を立ったくらいだから、自分は普通よりよほど彼を見くびっていたに違いなかった。その上、自分はいざとなれば腕力に訴えてでも、兄嫁を弁護する気概を十分備えていた。これは兄嫁が潔白だからというよりも、兄嫁に新たなる同情が加わったからという方が適切かもしれなかった。言い換えると、自分は兄をそれだけ軽蔑し始めたのである。席を立つときなどは、多少彼に対する敵外心さえ起こった。自分が部屋へ帰ってきたとき、母はもう浴衣を畳んではいなかった。けれども、小さい懲りの始末に余念なく手を動かしていた。それでも、心は手元になかったと見えて、自分の足音を聞くや否や、すぐこっちを見た。兄さんは、今来るでしょう。
もう話は済んだの？
済むの済まないのって、初めからそんな大した話じゃないんです。
自分は母の気を休めるため、わざとうるさそうにこう言った。
母はまた懲りの中へ、こまごましたものを出したり入れたりし始めた。自分は、今度は彼女に恥じて、決して、そばに手伝っている兄嫁の顔をあえて見なかった。それでも、彼女の若くて寂しい唇には、冷ややかな笑みの影が自分の目をかすめるように過ぎた。
今から荷造りですか？ちと早すぎるな、と、自分はわざと年を取った母をあざけるごとく注意した。
だって、立つとなれば、なるだけ早く用意しておいた方が、都合がいいからね。
そうですとも。
兄嫁のこの返事は、自分が何か言おうとする線を越して声に応ずる響きのごとく出た。
じゃあ、縄でも絡げましょう。男の役だから。
自分は兄と反対に、車夫や職人のするような荒仕事に妙を得ていた。ことに、懲りをくくるのは得意であった。自分が縄を十文字にかけ始めると、兄嫁はすぐ立って兄のいる部屋の方に行った。自分は思わずその後ろ姿を見送った。
次郎、兄さんの機嫌はどうだ？
母がわざわざ小さな声で自分に聞いた。
別にこれということもありません。
なあに、心配なさることがあるもんですか。大丈夫です、と自分はことさらに荒っぽく言って、右足で懲りの蓋をギーギー閉めた。
実は、お前にも話したいことがあるんだね。東京へでも帰ったら、いずれまたゆっくりね。
ええ、ゆっくり伺いましょう。
自分はこう無造作に答えながら、腹の内では母のいわゆる話なるものの内容をおぼろげながら彷彿した。しばらくすると、兄と兄嫁が別席から出てきた。自分は平気を装いながら、母と話している間にも、二人の会見と、その会見の結果について、多少気がかりなところがあった。母は、二人の並んでくる様子を見て、やっと安心した風を見せた。自分にも、どこかにそんなところがあった。自分は、懲りをからげる努力で、顔やら背中やらから、汗がたくさん出た。腕まくりをした上、浴衣の袖で汗を容赦なく拭いた。
おい、暑そうだ。少し仰いでやるがいい。
兄はこう言って兄嫁を帰り見た。兄嫁は静かに立って自分を仰いでくれた。
何、ようござんす。もうじきですから。
自分がこう断っているうちに、やがて、明日の荷造りは、出来上がる。